不安を解消する30の方法。その1。不安をゼロにするのは不可能。大切なのは不安をなくすことではなく、小さくすること。不安をなくしたい。不安を小さくしたい。不安が頭から離れず、夜も眠れない。不安をなくしたいと悩んでいる人は多いものです。最初に結論を言ってしまいますが、不安を完全になくすのは不可能です。お酒や運動で一時的に忘れたり、紛らわせたりすることはできても、人生から不安をなくすことはできません。私たちは生きている限り、常に何らかの不安を抱えながら生きることになります。学生には学生なりの不安があります。勉強の不安、部活の不安、恋愛の不安、人付き合いの不安、将来の進路の不安。社会人なら社会人なりの不安があります。仕事の不安、お金の不安、健康の不安、子育ての不安、老後の不安。定年退職をしても、やはり不安は続きます。男性であれば男性なりの不安があり、女性であれば女性なりの不安があります。独身であれば独身なりの不安があり、既婚であれば既婚者なりの不安があります。人生のどんなステージにいようと、その立場なりの苦労があって、ずっと不安が続くことになります。大切なのは不安をなくすことではなく、小さくすること。不安をゼロにするのは不可能です。人生に不安はつきものであり、死ぬまでずっと何らかの不安を持つことが宿命となっています。不安とは切っても切れない関係ですから、うまく付き合っていくしかありません。不安をなくすことはできないと分かってショックを受けるかもしれませんが、ここで大切な話があります。不安をなくすことはできませんが、小さくすることなら可能です。ゼロにはできませんが、限りなくゼロに近づけることなら可能なのです。発想を変え、努力の方向を切り替えてください。私たちが目指すのは不安をなくすことではなく、小さくすることです。不安要素を解決していけば、発生確率を下げることができ、不安感を小さくできます。不安を小さくしていき、限りなくゼロに近づけることができれば、ほぼ気にならならなくなり、最終的には無自覚となります。この時、不安がなくなったのも同然となります。現実として不安はあるものの、感覚としては不安がなくなった状態にできます。不安は人生のパートナー。不安があるのは悪いことではなく、普通のことです。大切なのは不安を小さくしていくことです。むしろ不安を上手に利用していきましょう。不安は人生のパートナーと考えてください。不安をやる気やモチベーションに変えて人生を切り開くことです。不安をゼロにするのではなく、小さくする。不安を解消する30の方法。その2。不安を抱えているのはあなただけではない。すべての人が持っている感情。不安を抱えているのはあなただけではありません。不安はすべての人が持つ感情です。なかなか実感しにくいかもしれませんが、これは事実です。あなたの周りを見渡してみてください。外にいるなら、きっと周りに何人かの人がいるでしょう。職場や学校、バスや電車の中であれば、いろんな人がいるはずです。その人たちは普通に見えますが、どの人も何らかの不安を持っています。平気な顔をしているかもしれませんが、実は気がかりなことを抱えています。明るく元気に振る舞っている人もいるかもしれませんが、心の内では何らかの不安を抱えています。表に見せないだけです。不安の種類は違っていても、すべての人が大なり小なり、必ず何らかの不安を持っています。そして不安を何とかしたいと思いながら生きています。なんだ、私だけではないのだね、と思うことです。自分だけではないと分かれば、少しは気が楽になるでしょう。不安を抱えているのはあなただけでなく、みんな同じです。だからあまりくよくよしないことです。すべての人が不安を持つ仲間同士。仲間と考えてください。すべての人が不安を持っているのですから、すべての人が仲間同士です。面識のない人かもしれませんが、不安がある点ではお互いに同じです。あなたも不安があるのですね。実は私も不安があるのですよ。同じですね。お互いの共通点が見つかれば、仲間意識が芽生えます。仲間意識を持てば、孤立感も和らぎます。このことに気づくだけでも、不安のありようは随分違います。不安を抱えているのは自分だけでなく、みんな同じであることに気づく。不安を解消する30の方法。その3。紙に書き出すだけで不安解消の扉が開く。不安はモヤモヤとした感覚です。濃い霧のような存在で抽象的なところがあります。抽象的だから捉えどころがわかりにくい。どんな不安があるのか。何が原因なのか。放っておけばどうなるのか。わかるようではっきりわからないのが気持ち悪い。不安は自分のことなのにはっきりわからないところがあります。心のモヤモヤが頭の中を埋め尽くしていき、ため息が止まりません。不安を考えているだけではモヤモヤしたりイライラしたりするばかりでストレスが溜まる一方です。ではどうすればいいのでしょうか。そこでおすすめなのが紙に書き出すという方法です。不安は紙に書き出すのが得策。頭に不安が浮かんだら紙に書き出しましょう。綺麗な文章である必要はありません。シンプルな箇条書きで十分です。自分が抱えている不安をありのまま書き出すことが大切です。モヤモヤしていて文章化がしにくいなら、思いついたままの適当な言葉でも構いません。不安は紙に書き出すだけで軽くなります。紙に書き出すことが外に吐き出すこととなります。心がすっきりして気持ちがちょっと楽になるでしょう。これだけでもストレスが軽減されます。そして紙に書き出すと視覚化ができます。文字になるためはっきり目に見える形になります。なるほど。私は今この不安で悩んでいるのだね。モヤモヤしていたものがはっきりして明確に捉えることができるようになります。不安を視覚化することで冷静な客観視ができるようになり、建設的な思考がしやすくなります。具体策を考えることができるようになり、結果として解決の近道につながります。時には意外な発見をすることもあるでしょう。大きな不安に感じていたけど、改めて書き出すとこの程度なのだね。紙に書き出してみると、案外小さなことに悩んでいたことに気づくことも少なくありません。不安は紙に書いてみることから始まるのです。さあ、今すぐ紙に書き出してみよう。くよくよ不安に苦しむくらいなら、今すぐ不安を紙に書き出してください。軽い気持ちで構いません。汚い字でも適当な言葉でも OK です。視覚化ができるだけでなく、気持ちが楽になったり、解決策を考えやすくなったりしていいことばかりです。損をすることはないのですから、一度やってみることです。紙に書き出すだけで不安解消の扉が開くのです。不安を紙に書き出して視覚化させる。不安を解消する30の方法。その4。不安を放置しても自然と消えることはない。大きくなって帰ってくる。不安を放置しないことです。 異常や不具合が見つかったとき、対処が面倒に感じることがあるでしょう。不安を放置すれば、そのうち自然と消えるのではないか。希望的観測を持ちたくなりますが、実際はほとんどありません。むしろ逆のパターンが大半です。不安を放置していると大きくなって帰ってきます。健康診断で異常が見つかったとき、健康診断で異常が見つかり、リコーランに精密検査の受診が必要と書かれていました。すっきりしない結果が返ってきて不安になるところですが、この後が大切です。精密検査を面倒くさがってそのままにするのはよくありません。体調は普通。痛みも違和感もない。たまたま悪い数値が出ただけだろう。測定の仕方が悪かったのかもしれない。安易な自己判断は NG です。自覚症状がなくても実際に異常が見つかったのは事実です。そのまま放置していると知らず知らずのうちに状態が悪化していく可能性があります。気づいた時は大変なことになっていたということになるのです。生活改善や軽い治療で済むものが大きな治療や手術が必要になるでしょう。大きな治療や手術が必要となればそれだけ大金も必要になります。最悪の場合、すでに手遅れというケースもゼロではありません。あの時素直に精密検査を受けておけばよかったと後悔することになります。不安を放置していると自然と消えるのではなく大きくなって帰ってくると決まっています。不安を放置して自然と解決したのはラッキーだっただけ。不安を放置して自然と解決したことがあるという人もいるかもしれません。それはラッキーだっただけです。以前にあったからといって同じラッキーが再び起こるとは限りません。むしろあの時の行動は良くなかったね、危なかったねと反省しておく方が賢明です。異常や不具合が見つかった時は放置するのではなくきちんとアクションを起こす。不安を解消する30の方法。その後、知恵が浮かぶから笑うのではない。笑うから知恵が浮かぶ。不安になった時どうするかです。不安があるとき普通なら気持ちがちょっと沈むことが多いのではないでしょうか。心に暗い影が差し、暗い気持ちが広がるところでしょう。どうなることかと心配でたまらず、なかなか落ち着けません。悪い妄想が膨らむと、ますます不安が大きくなって暗い気持ちに襲われます。不安で落ち込むと悪循環が始まります。落ち込んで元気がなくなると頭の働きが鈍くなるだけでなく、ネガティブ思考も生まれます。解決の知恵もアイデアも浮かばなくなるのです。映画、幕末太陽図体のサページは不安を笑い飛ばす天才。ここで学びたいのが映画幕末太陽図体に登場するサフェージです。サフェージは不安を笑い飛ばす天才です。サフェージは無一文のため遊女屋に居残りをすることになりますが、全く不安の様子を見せません。くよくよすることもメソメソすることもありません。断られても落ち込みません。辛いことがあっても涙を見せることはありません。トラブルが起こって不安が襲いかかっても笑って吹き飛ばします。それどころか持ち前の明るさと軽いフットワークで次々降りかかるトラブルを解決していきます。ボコボコ咳をして体調に不安があっても笑い飛ばします。自分のトラブルだけでなく女郎や客たちのトラブルまで解決してしまいます。殺されそうになる瞬間すらニコニコしているからすごい。サフェージには不安で落ち込んでも仕方ない。不安は笑い飛ばそう。というポジティブな姿勢があります。サフェージは持ち前の明るさであらゆるトラブルをスルスル対処していき、見事すべて解決していくのです。知恵が浮かぶから笑うのではなく、笑うから知恵が浮かぶ。不安は暗い顔で落ち込むのではなく、笑って元気を生み出しましょう。大変だ、どうしよう、とくよくよしたところで仕方ありません。どんどん落ち込んで暗くなるばかりです。落ち込むと解決できることも解決できなくなります。大切なのは不安を笑ってしまうことです。不安は落ち込むものではなく、笑い飛ばすもの。どうせ不安があるなら落ち込むのではなく、笑ってしまおうではありませんか。不安になったら、まず笑ってください。おかしなことだな。なかなか厄介なことになっちゃったね。不安で悩む自分も笑ってください。こんなことで悩むなんて私も変だね。おかしいね。不安を笑ってしまえば明るい光が差し込んで元気が出ます。元気が出れば頭の回転が速くなり発想が豊かになります。結果として解決の知恵も浮かんでくるでしょう。知恵が浮かぶから笑うのではありません。笑うから知恵が浮かぶのです。不安があってもくよくよ落ち込むのではなく笑い飛ばして元気を出す。笑って生まれた元気とパワーで解決の知恵をひねり出す。不安を解消する30の方法。その6。不安解消には具体的なアクションが欠かせない。不安を解消させるために欠かせないことがあります。具体的なアクションです。天に祈ったところで不安は解消されません。じっとしているだけでは不安は解消されません。何もせずぼーっと夢を見ているだけでは単なる現実逃避です。むしろ不安が大きくなるだけです。じっとしていると余計なことを考えてしまい、悪い妄想がどんどん膨らんでいくのです。何もしなくて自然と不安が解消されるケースもゼロではありませんが、それは運が良かっただけです。まず不安を解消するには何をすればいいかしっかり考えましょう。できないことではなく、できることを考えます。今の不安を解消するために何かできることがあるはずです。きちんと頭をフル回転させて不安の解決方法を考えてください。時間がかかりそうならきちんと計画を立ててください。一つでもいいのでできることを探すことが大切です。どうしようもないと思うこともあるかもしれませんが諦めてはいけません。普通に考えてできないことなら知恵を働かせてアイデアを出してください。一度に取り組めないなら2回や3回に分けるなどして取り組みやすくしてください。自分の力だけでできないことは人と協力して進める方法もあります。本気になって考えれば何か一つくらいできることがあるはずです。有効な方法が見つかればきちんと行動を起こしましょう。机上プランで終わらせるのではなく手と足を動かすことです。できる範囲で構いません。小さなことでもいいので具体的なアクションを起こすことが大切です。健康診断で異常が見つかったらそのまま放置するのではなくきちんと精密検査を受けることです。今日中に精密検査を受けられなくても今すぐ予約を入れるくらいならできるはずです。できる範囲でいい。苦労が必要だったり時間がかかったりすることもあるでしょう。不安が小さくなるためなら意味があります。お金がかかるなら不安を小さくするための費用と考えてください。時間やお金が足りないならできる範囲で心がけましょう。一度にできる必要はなく完璧に解決できなくてもいいのです。10のうち1ができればいい。100% である必要はなく 60% や 70% で構いません。具体的なアクションがあればあるほどいい。アクション、アクション、またアクションです。現実を変えるのは行動のみです。 具体的なアクションを起こすから物事が解決していき不安が小さくなります。少しでも不安を小さくできれば OK です。天に祈ったりじっとしていたりするのではなく具体的なアクションを起こす。不安を解消する30の方法。その7、不安をやる気に変えて行動する人が成功する。不安のままでは単なるストレスです。くよくよするだけではエネルギーを消耗するだけです。不安があればそれをやる気に変えてください。なんとか不安をなくしたい。この不安を絶対消してやる。少しでも不安を軽くしよう。不安は不安のままにしてただ苦しむのではなくやる気に変えましょう。上手に心をコントロールして心のバネに変えてください。なかなかやる気に変えられないなら開き直ってみる。もうやるしかないと思えばやる気も出てきます。不安をやる気の燃料にすることで心のボルテージが上がり凄まじいパワーを発揮できます。なんとかしなければいけないという気持ちがあると普段ならできないことができるようになります。普段よりスピードを出せるようになるでしょう。簡単に諦めなくなり根気も出るようになります。不安は苦しむものではなくやる気に変えるもの。不安とは改善のチャンスです。不安と真剣に向き合うことで調子の悪いところが改善されどんどん生活が向上していき改善のチャンスが生かされます。不安をやる気に変えれば人生の質を高めることにつながります。また不安を解消していく過程で知識を得たりスキルが高まったりして自己成長につながります。物事がどんどん前に進んで夢に近づいていけるでしょう。不安をやる気の燃料にすることで心のボルテージを上げてください。不安は苦しむものではなくやる気に変えるものです。人生に不安はつきものですから上手に付き合っていくことが大切です。不安をやる気に変えて行動する人が成功するのです。不安をやる気に変えて行動する。不安を解消する30の方法。その8、不安を吹き飛ばすコツは次はきっとうまくいくという一言。どんな不安も吹き飛ばす魔法の言葉があります。次はきっとうまくいくです。うまくいかないことがあったとき立ち止まるのはよくありません。立ち止まるとネガティブ思考のスイッチが入ってますます不安が大きくなるばかりです。くよくよ感傷にふけってもいいことはありません。次もダメかもしれないという考えになってしまいやる気やモチベーションが下がってしまいます。そんなときに役立つのが次はきっとうまくいくという言葉です。次はきっとうまくいくと思えば未来に希望が出てきます。下向きになっていた気持ちが上向きになり消えかかっていた心の火が再燃するでしょう。今回うまくいかなかったからといって次も同じことになるとは限りません。今回は今回で終わりです。今回はうまくいかなくても次はうまくいくかもしれません。きちんと反省と改善を行えばより良い状態で次のチャンスにチャレンジできるでしょう。うまくいかなくてもそこで立ち止まらず次はきっとうまくいくという言葉で前に進み続けることが大切です。前に進み続けていればチャンスや成功をものにできる日がやってくる。面接に落ちた時も次はきっとうまくいくと自分に言い聞かせ次の面接に向けて切り替えましょう。世の中には何百万という企業があります。今回の面接はダメだとしても次の面接ではスムーズに進んで内定をもらえるかもしれません。資格試験に不合格であっても次はきっとうまくいくと気を取り直して次の試験日に向けて勉強を再開しましょう。勉強は継続が重要です。コツコツ勉強を続けていれば今回の試験結果は残念だとしても次の試験では合格になるでしょう。仕事の成果が出なくても次はきっとうまくいくと前向きに進み続けることです。なぜ成果が出なかったのかきちんと分析することが大切です。現実と向き合って反省を生かしきちんと改善できれば次こそは成果が出るでしょう。婚活がうまくいかなくても次はきっとうまくいくと前向きに進み続けることです。世の中には数多くの人がいます。今回のマッチングは残念な結果で終わっても次のマッチングではうまくいくかもしれません。前に進み続けていれば不安を感じる暇もなくなる。次はきっとうまくいくと自分に言い聞かせて前に進み続けましょう。希望を持ち続けていればモチベーションも続きます。前に進み続けていれば不安を感じる暇もなくなります。目の前のことに集中していればスピードが出ます。前に進み続けているからこそチャンスや成功をものにできる日がやってくるのです。うまくいかないことがあっても次はきっとうまくいくと前向きに進み続ける。不安を解消する30の方法。その9、厳しいだけの人は嫌われる。厳しくても愛のある人が愛される。厳しくするのが悪いのではありません。時には人に厳しくすることも必要です。親が子供を育てるとき時には厳しくすることも必要でしょう。ピシャリと言わなければ伝わらないこともあります。上司が部下に指導するときも厳しくなければいけないときがあります。ところが厳しくても愛される人と嫌われる人がいます。指導が上手か下手かではありません。同じ厳しさでも違いが出るのはそこに愛があるかどうかです。厳しいだけの人は嫌われる。厳しいだけの人は嫌われます。厳しくて嫌われる人は愛がないからです。怒りを発散させているだけです。相手に感情をぶつけているだけです。理性が失われ感情だけになっています。愛のない厳しさは痛みと恐怖しかありません。ひたすら痛みと恐怖だけが襲ってきてストレスに苦しむばかりです。痛みと恐怖で頭がいっぱいになると指導の言葉も頭に入ってこなくなります。話の内容についても私私ばかりです。私に迷惑をかけるな、私を不快にさせるな、私の仕事を邪魔するな。厳しいと言っても結局のところ自分本位で自分のことしか考えていません。それはきちんと相手に伝わります。愛のない厳しさは相手にとって不快感しかありません。近寄りたくない、もう関わりたくない、大嫌いだとなり避けられ拒まれ逃げられます。嫌われて当然なのです。厳しくても愛されるのはそこに愛があるから。厳しいのに嫌われない人がいます。それどころか愛される人がいます。厳しくても愛されるのはそこに愛があるからです。厳しくてもそこに愛があれば相手に伝わります。愛があれば言葉の節々に私私ではなくあなたあなたが含まれます。あなたの仕事のため、あなたの成長のため、あなたの将来のため、それは愛がないとできないことです。あなたあなたが伝わると相手は私のために叱ってくれていると感じます。愛があれば態度や言葉遣いが多少悪くても好意的に受け止められます。 厳しくてもその人のことが嫌いになれず、むしろ好感を持つのです。厳しさの中に愛があれば嫌われることはない。厳しくてもいいのです。ただし、人に厳しくするときは愛を持って接することが条件です。厳しくするのは相手から嫌われる可能性が高い行為ですから、慎重になる必要があります。大切なのは厳しさの中に愛を持つことです。それは私、私ではなくあなた、あなたです。厳しさの中に愛があれば嫌われることはありません。人に厳しくするなら必ず愛を持って接する。私、私ではなくあなた、あなたを意識する。不安を解消する30の方法。その10。いい考え方と出会ったら自分の考え方になったと思っていい。あるとき、いい考え方と出会うことがあるでしょう。本や人の話を通していい考え方と出会うことがあるものです。考え方とは数学の方程式のようなものです。難しい数学問題も方程式があればすぐ答えが出るように、難しい現実問題も考え方があればすっと答えが出ます。考え方によって問題解決の近道ができます。なるほど、そう考えればいいのか。なんて素晴らしい考え方なのだろう。ポジティブな考え方でやる気が出るね。新しい考え方を知った瞬間、ビビッと衝撃が走ります。パッと視界が開け、目の前が明るくなります。世の中を見る目が変わり、世界が変わったように感じるでしょう。自分の中でプラスの変化が生まれたことを実感できるはずです。いい考え方と出会った瞬間は運命の瞬間です。いい考え方と出会ったら積極的に伝えていこう。もしいい考え方と出会ったら、ぜひ心がけたいことがあります。積極的に伝えていきましょう。知人や友人でも親でもパートナーでも構いません。受け売りになると思うかもしれませんが、気にする必要はありません。受け売りであってもいいのです。いい考え方と出会ったら自分のものになったと思ってください。プログラムがインストールされるとパソコンと一体になるように、いい考え方を知った時もあなたと一体になります。あなたの脳の中に考え方という名のプログラムが組み込まれました。自分のものになったのですから、気兼ねなくどんどん周りに伝えていきましょう。いい考え方は文化の一つ。いい考え方は文化の一つです。あなたがいい考え方を伝えると、世の中にいい考え方が広がります。子や孫など次の世代にも伝わります。お茶や音楽の文化を次世代に伝えるのと同じように、いい考え方も文化の一つとして周りに伝え、伝承していくことが大切です。世界を明るく照らすのは太陽だけではありません。明るい考え方によって明るくすることも可能です。文化を広めるだけでなく、誰かを明るくしたり元気づけたりできます。誰かの視野を広げるお手伝いができます。著作権が心配であれば、引用という形を取れば問題ありません。いい考え方を伝えることは幸せのお裾分けです。自分だけ楽しむのではなく、お裾分けをするような感覚で周りの人に伝えてください。いい考え方はどれだけ伝えても自分の分が減ることはありません。小さなことかもしれませんが、社会貢献をしたことになります。いい考え方を伝えることは、いいことをしたことになるのです。いい考え方と出会ったら自分のものになったと考える。自分だけ楽しむのではなく、どんどん周りの人にも伝えていく。不安を解消する30の方法。その11。ドレッシングの量が気に入らなくてもムッとしない。いつもと違ったパターンを楽しもう。飲食店でサラダを注文すると、ドレッシングがかかった状態で出てくることがあります。自分がドレッシングをかければ、ちょうどいい量に調整できます。最初からサラダにドレッシングがかかっている場合、お店の人がしたことなので、ちょうどいい量とは限らないことがあります。もうちょっとドレッシングをかけてほしかったな、と思うこともあるでしょう。こんなにドレッシングをかけなくてもよかったのにな、と思うこともあるでしょう。自分にとってちょっと少ないな、ちょっと多すぎだな、と思うことがあるのではないでしょうか。この時、ムッとしないことです。ドレッシングの量が気に入らないと腹を立てたところで仕方ありません。ドレッシングの量がおかしいので作り直してくださいとクレームを入れたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。お店の人もプロです。適当にドレッシングをかけたわけではありません。最初からドレッシングがかかっているサラダはそれで一つの作品です。ドレッシングの量を計算に入れた上で一つのサラダを提供しています。この量のドレッシングでお楽しみくださいという意味があります。そのままの状態で楽しもう。ドレッシングの量が気に入らなくてもそのままの状態で楽しみましょう。ちょっと自分の好みとは外れますが、食べられることには変わりありません。小さなことですが、これはこれでいつもと違ったパターンです。他人がドレッシングをかけると自分の好みと不一致になることが多いですが、そのままいただきましょう。新しいドレッシングの量を体験することで新しい味わいを楽しめるでしょう。最初はドレッシングが少ないと思ったけど意外とちょうどいいねと思うかもしれません。最初はドレッシングが多いと思ったけどこれはこれでありだねと思うかもしれません。ムッとするのではなく新しい変化として楽しみましょう。神様からのちょっとしたチャレンジです。サラダのドレッシングの量が気に入らなくても新しいチャレンジとしてそのまま楽しむ。不安を解消する30の方法。その12。不安解消のアクションはゲームと考えてみよう。不安には原因があります。原因が見つかるまでは比較的スムーズなのですが、その後が厄介です。計画、対策を立てたり、改良、改善に取り掛かったりなど、具体的な行動をする必要があります。一定の手間暇があって、なかなか厄介です。アクションを起こそうにも重い腰を上げる必要があります。よっこらしょの一踏ん張りがなかなかうまくいきません。億劫だったり、面倒だったりして、なかなか乗り気になれないことが多い。だんだん嫌になってきて、別にこのままでもいいではないかと放置をしそうになります。たとえアクションを起こしてもスムーズに進むとは限りません。なかなかうまくいかず、思うように進まないと、途中でもういいやと諦めがちです。こんな時、ぜひ取り入れてほしい考え方があります。不安解消のアクションはゲームと考えてみましょう。不安解消のアクションはゲームと考えてみよう。物事の感じ方はちょっと発想を変えるだけで変わります。不安解消のアクションはゲームとして考えてみてください。ストレスがあってそう思えないかもしれませんが、頭を柔らかくして遊び心を持つことが大切です。ゲーム感覚で取り組めば全く違った世界が見えてくるでしょう。ワクワクしてきて楽しい感覚が生まれるでしょう。自然とやる気が出てきて取り組みやすくなるはずです。集中できたりスピードが出たりするに違いありません。自分に関係していることなので、一層ゲームに熱が入るはずです。なかなか対処がうまくいかなくても、ゲームと思えばもうちょっと頑張ってみよう。 と粘り強くなるでしょう。ゲーム化には記録がおすすめです。数字、記号、完了マークなどシンプルなもので OK です。記録をつければ進捗が視覚化されてゲームらしくなります。前に進んだ感が生まれるのでモチベーションもアップしてもっともっととなります。図やグラフにすれば直感的に把握しやすくなってさらに見やすくなるでしょう。ゲームですからもちろんご褒美があります。不安解消のアクションが完了できれば心の浮力というご褒美が得られます。ストレスが軽減され心が軽くなるのです。不安が生じたらよし、ゲームを楽しむチャンスだと喜んでください。人生は楽しむことが大切ですから何事も楽しまなくては損です。ゲームとして取り組めば不安の半分は解消されたのも同然です。不安解消のアクションはゲームと考え楽しみながら取り組む。不安を解消する30の方法。その13。命に直接関わること以外は些細な不安に過ぎない。今あなたが抱えている不安は命に直接関わることでしょうか。もし命に直接関わることなら不安になるのも当然でしょう。命があっての人生です。死んでしまえばもうどうすることもできません。しかしもし命に直接関わることでなければ一つ言えることがあります。それは些細な不安に過ぎません。あまりに小さなことでありもはや不安ということでもありません。自分ではそう思えないかもしれませんが事実です。厄介に思えても冷静に考えれば意外と大したことではないと気づくはずです。命に直接関わらないなら何とかなる。受験が迫っていて合格に不安があるとします。たとえ受験がうまくいかなかったとしても命に全く影響しません。一瞬目の前は真っ暗になるかもしれませんが命に別状は1ミリもなし。進路変更は必要になるでしょうが選べる道はたくさん残っているはずです。気持ちを切り替えまた新たな進路を進めばいいことです。好きな人がいて告白に不安があるとします。断られたとしても命までは取られません。せいぜい落ち込んで涙を流すくらいでしょう。地球上にはまだまだ素敵な人がたくさんいます。泣くだけ泣いてすっきりしたらまた別の恋愛にチャレンジすればいいことです。就職活動で面接に不安があるとします。面接に落ちたとしても命に関係しません。ちょっと自信をなくして落ち込むこともあるでしょうがそこで人生が終わるわけではありません。世の中にはまだまだたくさんの会社があります。元気を取り戻したらまた別の会社を受ければいいことです。不安が現実になったとしても命までは取られません。命に直接関わらないことなら何でもありません。たとえ最悪の事態になったとしても命さえあれば何とかなります。ちょっと慌てたり落ち込んだりするかもしれませんがすぐ回復して立ち直れるでしょう。だからそんなに悩まないでください。命に直接関わること以外は些細な不安に過ぎない。不安が膨らんでちょっと大げさに考えているだけです。大げさに考えている自分に気づいてください。些細な不安をわざわざ大げさに膨らませて落ち込むことほど愚かなことはありません。命さえあればどうとでもなります。死ぬことはないのですから深く考えすぎないようにしましょう。些細な不安ですから気持ちを楽にしようではありませんか。些細な不安に悩んでいておかしいねと自分を笑ってしまいましょう。命に直接関わること以外は些細な不安に過ぎないのです。命に直接関わること以外は些細な不安に過ぎないと考える。不安を解消する30の方法。その14。直感を信じることは自分を信じることになる。自分を信じていると言いつつ直感を無視する人がいます。直感は当てにならない。直感には根拠がない。直感なんて単なる気のせいだろう。直感を信じきれないところがありいつもスルーしています。確かに直感には根拠に乏しいところがあります。理由を尋ねられてもなんとなくという答え方しかできないことが多い。ぼんやりとしたところがあって心から信じきれないところがあるでしょう。直感が正しいとも限りません。直感が間違いというケースも少なくありません。自分を信じたくても直感については無視するケースがあります。しかしこれはちょっとおかしいのです。自分を信じると言いながら直感を無視するのは矛盾しています。直感は必ず自分の中から生まれたものだからです。直感は自分の過去の体験がベースになっている。普段私たちが経験したことは忘れているのではなく潜在意識の中に蓄積されています。直感は過去の膨大な記憶や経験がベースになっています。ある場面に差し掛かったとき頭の中で無意識に過去から見た状況を検索します。そこでヒットしたものが直感として潜在意識に現れるのです。もともと自分の過去の体験がベースになっているため根拠は説明できなくても結果的に正しい場合が多いのです。自分を信じているなら直感も信じること。自分を信じているなら直感も信じましょう。理由や根拠はなくてもいいのです。なんとなくでいい。自分の辻褄を合わせてください。直感に従って行動することは自分を信じて行動したことになります。危ないと直感したら避けておくのがいいでしょう。これだと直感したら近づいてみるといいでしょう。根拠は説明できなくても結果的に正しい場合が多いはずです。たとえ直感が間違っていたとしても自分を信じた結果になるのですんなり受け入れることができるでしょう。つまずいて転んだらまた起き上がって進めばいいだけです。直感を通して潜在意識からのメッセージを受け取ってください。直感に従って生きていけば自分らしい生き方も実現できます。自分を信じて生きているなら自分の直感も信じる。不安を解消する30の方法。その15。目の前を歩く人が落とし物をしたらあなたの出番。さっと拾って急いで追いかけよう。道を歩いていると目の前を歩く人から何か落ちました。どうやら落とし物のようです。本人は気づいていない様子です。音もなく落ちるとなかなか気づけません。日常では人が落とし物をする瞬間を偶然目撃することがあるものです。さてこんな時にどうするか。やるべきことは一つしかありません。さっと拾って急いで追いかけましょう。これを落とされましたよという一言でいい。きちんと相手に届け相手の不注意をフォローすることが大切です。自分がされて嬉しいことは相手も同じ。自分に関係ないと思ってそのまま無視して歩く人もいるかもしれません。もちろんわざわざ拾って追いかける義務はありません。相手と面識はなく自分に関係のない人でしょう。見て見ぬふりをして通り過ぎても叱られることも責められることもないでしょう。しかし逆の立場で考えてみてください。 自分がうっかり落とし物をしたとき、後ろからこれを落とされましたよ、と声をかけ、届けてくれる人がいれば助かるでしょう。よかった。危ないところだった、とほっとするはずです。ありがとうございます。なんて親切なのだろう。と感激するはずです。大切な貴重品であれば命拾いに近い感覚を覚えるはずです。自分がされて嬉しいことは相手も同じです。だからあなたの出番です。自分に関係なくても人の不注意をフォローできることが素晴らしい。その場ですぐ拾って追いかければすぐ間に合います。追いかけると言っても目の前であり数メートルか数十メートルでしょう。不注意は誰にでもあることです。自分に関係なくても人の不注意をフォローする親切心が大切です。あなたの瞬発力が試されます。どうしようかなと迷っていると立ち去っていき見えなくなってしまいます。一瞬の場面ですがさっと行動できるようになっておきましょう。迷うことなく行動できるようにしておきたい。すでに日頃からできている人もいるでしょうが、改めて心がけておくに越したことはありません。目の前の人の落とし物をさっと拾って急いで追いかけるあなたは素晴らしい。そういう小さな親切を神様はきちんと見ています。いいことをしましたねと幸運をプレゼントしてくれます。目の前を歩く人が落とし物をしたらさっと拾って急いで追いかける。不安を解消する30の方法。その16。不安は暇があるから考えてしまう。不安を考える暇をなくせばいい。不安は暇があるから考えてしまいます。暇があると余計なことを考えてしまうのが人間です。そういえばこんな不安があったなと思い出したら悪循環の始まりです。どうなるのだろう、心配だな、どうしよう、どうしようと止まらなくなります。しかも大抵は悪い方向に考えます。どんどん妄想がエスカレートしていき、不安が風船のように大きくなります。時間に余裕を持つのは大切ですが、だからといって余裕がありすぎるのも考えものです。あり余るほどの暇はかえって体に毒です。忙しい状況を作り出す。不安を考える暇をなくせばいいのです。家事でも仕事でも何でもいいので忙しい状況を作り出しましょう。雑用で忙しくなるのもよし、掃除をするのでも構いません。やるべきことをやって忙しくなりましょう。目の前の仕事に全神経を集中させ全力投球するのです。忙しくなれば不安を考える暇がなくなります。不安が消える上仕事もスイスイ進んでいくので一石二鳥です。運動をして忙しくなるのも構いません。筋トレ、ウォーキング、ランニングなど好きに体を動かしてください。運動をしている間は必死になれるので不安を考えることがなくなります。体を鍛えることになって健康にもいいのでこれまた一石二鳥です。もちろん大好きな趣味に熱中するのも素晴らしい。大好きな趣味であれば自然と集中してしまい時間を忘れて没頭できるでしょう。不安な時間どころか楽しい時間を送れます。不安を考える暇をなくせばいいことです。お酒を飲んで不安を紛らわせるよりはるかに健全です。自分のすべきことに集中する。あなたが今すべきことは何でしょうか。善は急げです。仕事でも運動でも何でもいいので忙しい状況を作り出してください。今すぐやるべきことに取り組んで忙しくなりましょう。やみくもに忙しくなるよりなるべく生産的なこと、建設的なことに忙しくなるのがいいでしょう。忙しくなってもまだ不安を感じてしまうならさらにアクセルを踏んでもっと忙しくなってください。ある一線を越えた時から無我の境地に達します。仕事や運動でも忙しい状況を作り出して不安を考える暇をなくす。不安を解消する30の方法。その17。たまにはダラダラすることもあっていい。ただし期限を設けること。ダラダラしてもいいのです。人間ですからダラダラしたくなる時もあります。いつも緊張して張り詰めた状態で動いていては身が持ちません。怠け者のようにゆったりしたくなる時もあります。疲れている時はダラダラするのが一番。ダラダラするのはそれはそれで気持ちがいい。無気力でスピード感のない状態ですがだからいいのです。身も心も締まりがないですが全身が弛緩しているのでストレスを感じることがありません。休憩するにはぴったりです。しばらく無気力のままでいたい時もあるはずです。ちょっと現実逃避したい時にもダラダラするのが有効です。ぼんやりしたりリラックスできたりして心が落ち着くものです。身も心も緩い状態ですがそのダラリとした感覚が心地よいという人もいるでしょう。ダラダラする自分を責めないでください。たまにはダラダラするのも悪くありません。仕事に集中した後、トレーニングを頑張った後、休みの日などはダラダラすることがあるでしょう。日常ではダラダラすることもあって当然です。ダラダラするのも有意義な時間の一つです。ただしダラダラするなら一つ決めておきたいことがあります。きちんと期限を設けましょう。ダラダラするときは期限を設けておくこと。ダラダラするのがいけないのではありません。期限を設けず延々とダラダラするのがいけないのです。ずっとダラダラしたままではよくありません。無期限にダラダラしていては本当の怠け者になってしまいます。だからこそ期限を設けることが大切になります。ダラダラするときはきちんと期限を設けておきましょう。午後になったら気合を入れる。1時間の休憩が終わったらスイッチを切り替える。明日になったらまた頑張る。この連休が終わったらまた仕事モードで頑張る。きちんと期限を設ければむやみにダラダラすることはなくなります。無駄な時間を過ごすことがなくなります。そうすればダラダラしつつも有意義な時間を過ごせます。ダラダラするときはきちんと期限を設けておく。不安を解消する30の方法。その18。不安をお酒で紛らわせるのは賢明な手段とは言えない。酔いが覚めると再び不安が襲ってくる。不安を何とかしたいときお酒に手を伸ばす人がいます。アルコールには脳を麻痺させる効果があります。もともと脳には有害物質から身を守る仕組みが備わっていますが、アルコールは異物とみなされずすり抜けてしまいます。アルコールが脳に届くと中枢神経の活動が抑制され、ふわふわした気分になります。いい気分になってその時不安が消えていくのです。緊張やストレスを和らげたいときお酒に有効な効果があるのも事実です。しかしここに注意があります。不安が解決して消えたわけではなく紛らわせているだけです。一時的に脳を麻痺させることで頭がぼーっとして不安が消えたように錯覚します。お酒で不安を和らげるのは賢明な手段ではありません。酔いが覚めると再び不安が襲ってくるのです。一番怖いのは習慣になること。お酒を飲めば不安が消えると思っていつもお酒に頼っていると大変です。いつも不安をお酒で解消すると不安をお酒で紛らわせるという習慣がつきます。 だんだんお酒の量も増えていき、お酒がやめられなくなります。お酒を飲みすぎると、醜態をさらしたり、失態を犯したりします。二日酔いで日常生活に支障をきたしたりするでしょう。長期にわたると、頭痛を招いたり、肝臓を痛めたり、など、健康上のトラブルも発生する可能性も高くなります。もちろん、時間もお金の浪費にもつながります。トラブルが発生すると、ますます不安が大きくなり、ますますお酒に頼らなければいけなくなる悪循環に陥ります。味わうためではなく、酔うために飲むようになれば、イエローカードです。それは、もはや、お酒に支配されつつある状態です。アルコール依存症になるのは、時間の問題です。お酒を飲むくらいなら、運動。お酒を飲むくらいなら、運動です。不安を紛らわせるなら、ウォーキングやランニングの方がはるかに健康的です。走りながら不安にくよくよする人はいません。体を動かしている間は余計なことを考えずに済むので、上手に不安を忘れることができます。運動すると気持ちのいい汗をかいてすっきりした気分を楽しめるでしょう。運動によってストレスの解消だけでなく、運動不足の解消も期待できるので一石二鳥です。不安を解消させるなら、きちんと建設的な行動をするにつきます。不安を紛らわせるためにお酒に頼らない。お酒を飲むくらいなら運動を楽しむ。不安を解消する30の方法。その19。不安の前に素晴らしいをつけるだけで印象がパッと明るくなる。そもそも不安という響きがよくありません。暗くてどんよりした感じがあります。そわそわして落ち着かない感じもあります。不安という言葉を聞くだけで元気を吸い取られる感覚があって、まだ何もしていないのに体が重く感じてきます。不安と思えば思うほど気持ちが沈んでいき、ストレスを感じるのではないでしょうか。こんな時こそ言葉の力です。不安の印象を変えるアイデアがあります。不安の前に素晴らしいとつけてください。素晴らしい不安と言い換えてみましょう。不安があるは素晴らしい不安があると言い換えましょう。不安があって落ち着かないは素晴らしい不安があって落ち着かないと言い換えましょう。するとどうでしょう。急に明るい響きになりましたね。不安の前に素晴らしいをつけるだけで印象がパッと明るくなります。素晴らしい不安と思えばプラス面に意識が向く。不安にはプラスとマイナスの両面があります。不安という言葉だけではマイナス面ばかりが強調されます。素晴らしい不安と呼べばプラス面に意識が向くようになって、明るく前向きに考えることができるようになります。不安は成長を促すスパイスです。不安を解消していく過程で物事が改善したり、自分の成長につながったりします。不安はないよりあった方がいいものですから、前向きに考えようではありませんか。今日から素晴らしい不安と呼ぶようにしましょう。素晴らしいをつけるだけで別の一面が見えてくるから不思議ですね。不安と思えばしかめ面になりますが、素晴らしい不安と思えば笑顔になれます。あなたが抱えているのは素晴らしい不安です。不安は素晴らしい不安と言い換えて前向きに考える。不安を解消する30の方法。その20。夜は不安が大きくなる時間帯。昼は不安が小さくなる時間帯。不安から逃げたいなら夜から逃げてください。夜は不安が高まりやすい時間帯です。夜というだけで不安が大きくなってエスカレートしやすくなります。夜は周りが暗くて浸透した雰囲気があります。静かで落ち着くように思うかもしれませんが、暗い環境の中で明るい考えを持つのは難しいでしょう。夜は間の時間帯です。考え方が暗い環境に引っ張られます。夜になると自然と不安が大きくなり、どうしようどうしようと考えることが増えるでしょう。夜はネガティブ思考になりやすいため不安も大きくなりやすいのです。小さな不安も夜は大きく感じてしまい、余計なストレスに悩まされることになるでしょう。夜型の生活を送っていると普段から不安に襲われやすくなるため注意が必要です。できるだけ昼型の生活にすると不安も小さくなる。日頃の不安を少しでも小さくしたいなら、できるだけ昼型の生活をお勧めします。昼間は外の環境が明るく、太陽と顔を合わせる機会も増えます。不安を感じる頻度が減ります。感じたとしても軽い程度で済むでしょう。たかが日光とはいえ侮れません。日光には不安を吹き飛ばす力があります。日光を浴びれば自然と気持ちも明るくなるもの。窓を開ければ明るい光が飛び込んでくるでしょう。空を見上げれば美しい青が目に飛び込んでくるでしょう。昼型の生活は明るい光に満ちているため、自然とポジティブ思考が高まります。太陽がさんさんと照りつける中、不安でくよくよすることはありません。不安があっても昼間であればなんてことはないと笑い飛ばせるでしょう。昼間は気持ちを明るくさせる要因に溢れているので、不安に悩まされることが少なくなります。明るい環境にいると気持ちまで明るくなり、不安も吹き飛ばしてくれるのです。夜型の生活を送っているなら昼型の生活に切り替える。夜型の生活を送っているなら昼型の生活に切り替えましょう。生活スタイルを変えるのは体内時計の調整が必要になって大変ですが、なんとか切り替えにチャレンジしてみてください。一度慣れてしまえば繰り返しになるので簡単でしょう。夜型から昼型に変わるだけで日頃の不安の程度が随分軽くなるはずです。シフトで夜間勤務が多いなら、できるだけ日中の勤務に調整するといいでしょう。仕事の都合で難しく思うようにいかないこともあるでしょうが、できる範囲で努力するだけでも違うはずです。不安のない生活を送りたいなら昼中心の生活がベストです。できるだけ夜型の生活は避け、昼型の生活を送る。不安を解消する30の方法。その21。不安を考えるから不安を感じる。不安を考えなければ不安を感じない。私たちの人生には不安がつきものです。お金の不安、仕事の不安、健康の不安、子育ての不安、老後の不安。あなたも今何らかの不安を抱えていることでしょう。せちからい世の中で不安に押しつぶされそうな日々を送っているかもしれません。そんなあなたに朗報です。不安を感じないためのシンプルな方法があります。不安を考えなければいいのです。頭で不安を考えるから心で不安を感じます。どうしようどうしようという焦りがエスカレートしていき、どんどん精神が消耗していきます。不安を考えさえしなければ不安を感じることがなくなります。不安を感じなければストレスを感じることもなくなり、余計な精神的消耗がなくなります。結果として心が軽くなるのです。たったこれだけのことです。嘘だと思うなら試してみればわかります。今から不安を考えないようにしてください。心から一切の不安がなくなり、面白いほど心が軽くなります。不安を考えるから不安を感じます。不安を考えなければ不安を感じないのです。不安を考えそうになれば別のことに注意を向ける。不安を考えそうになれば、さっと振り払って別のことに注意を向けましょう。例えば趣味や好きなことです。 趣味を楽しんだり好きなことに打ち込んだりすれば夢中になれます。本を読んだり料理に打ち込んだり大好きなアーティストのライブビデオを見たりです。頭の中がワクワクでいっぱいになり不安を考えることがなくなります。走るのが好きであればランニングを楽しみましょう。走りながら無心状態になれば不安を考えることがなくなる上ストレス解消につながります。目の前の仕事に集中するのもおすすめです。やるべきことをやって忙しい状態を作りましょう。不安を考える暇がなくなるため不安を感じることもなくなります。不安を感じない上仕事もはかどるので一石二鳥です。ずっと不安を考えないのは良くない。一つ注意点があります。不安を感じない方法とはいえずっと不安を考えないのは良くありません。それは単なる現実逃避になってしまいます。地に足をつけて生きるためには現実と向き合う必要があります。あくまで不安を感じたくない時の一時的な取り組みと考えてください。心のコントロールはストレスコントロールにつながります。人生には必要なストレスもありますが余計なストレスもあります。上手に心をコントロールして余計なストレスは上手に減らしていきましょう。不安を考えないようにして不安を感じないようにする。不安を解消する30の方法。その22、実家に帰省したら真っ先にお墓参りをしよう。ご先祖様への感謝と供養の念はスピードで見せること。実際に帰省したらまずしておきたいことがあります。お墓参りです。わざわざお墓参りするのは面倒くさいというのはわかります。石を見に行くだけではないかと思う人もいるでしょう。お墓参りをするのは時間と労力の無駄と思う人もいるかもしれません。しかし今の自分が存在しているのはお墓に眠っているご先祖様のおかげです。ご先祖様がいなければ確実に今のあなたはいません。何もお世話になっていないと思うかもしれませんがそれは大きな誤解です。今あなたが生きていることそのものがご先祖様のお世話になっている証拠です。ご先祖様はすでに亡くなってこの世にいませんが天からあなたを見守っています。日頃お世話になっているのですからきちんとお墓参りをするのがマナーです。まず墓石周りをきれいに掃除します。お線香を焚いて墓石の前で目を閉じて手を合わせます。ご先祖様に感謝の気持ちを捧げましょう。近所報告をするのもよし、声に出して言っても心の中でつぶやいても構いません。きちんとお墓参りをすればお墓で眠っているご先祖様はこれからもずっと天からあなたを見守ってくれます。できるだけお墓参りをすること。実家近くにご先祖様のお墓があればぜひ心がけたいマナーがあります。実家に帰省したらできるだけ真っ先にお墓参りをしたい。お墓参りは実家に帰省した時の恒例儀式ですね。もちろんお墓参りは帰省中ならいつでもいいのですがなるべく早いタイミングを心がけましょう。できれば帰省当日が理想です。当日が難しければ翌日の朝でも構いません。翌日の朝が難しければ昼です。昼がダメなら夕方です。帰省中にのんびりしたいならまずお墓参りを済ませてからにしましょう。お墓参りは帰省中のいつでもいいように思いますが優先順位を上げておく方がいい。友人と会ったり街に遊びに出かけたりするより優先させておく方がいいでしょう。ご先祖様への感謝と供養の念もスピードで見せること。実家に帰省して真っ先にお墓参りをするとご先祖様はいち早く駆けつけてくれたことを喜びます。ビジネスにおいて熱意はスピードで見せるのが常識ですがプライベートにおいても同じです。ご先祖様への感謝と供養の念もスピードで見せることです。ご先祖様への感謝と供養の念があるならお墓参りの優先順位を上げておくのが正解です。お墓参りを最優先にすることでご先祖様を大切にしていることを具体的に表現できます。ご先祖様に対する心をあなたの態度で示してください。何か得するわけでもなければメリットも何もありません。ルールや法律で決まっているわけではありませんが個人的なマナーとして心がけておきたい。結局のところあなたの心の問題です。感謝の気持ちを持つことに無駄はありません。ご先祖様への感謝の心があればビジネスでもプライベートでもうまくいきます。真っ先にお墓参りをすれば天国にいるご先祖様はますます喜んでくれます。これからもしっかりあなたを見守ってくれるに違いありません。実家に帰省したら真っ先にお墓参りをする。不安を解消する30の方法。その23、人生という名の綱渡りは期待と不安でバランスを取る。綱渡りで大切なのはバランスです。一方に偏るとバランスを崩して綱から落ちてしまいます。重心が中央に来るよう手を横に広げて体をうまく調整します。手に長い棒を持ってバランスを取ることもあります。綱渡りはバランスが取れるからうまく歩けますが人生も同じです。不安があるのはいいのですが不安だけではいけません。不安だけでは一方に偏って綱から落ちてしまいます。不安を感じてマイナスが生じたら逆の存在を設けてバランスが取れるようにしましょう。その逆の存在こそ期待です。期待と不安は対象の存在です。大きな不安を感じたらそれだけ大きな期待を思い浮かべればいいのです。どんな不安にも期待がある。その不安は本当に不安だけでしょうか。いえ不安だけではないはずです。どんな不安も別の視点から見ると期待できるところがあるはずです。受験に不安があるなら合格の期待を浮かべましょう。受験の不安を持ちつつも合格した時の学生ライフに期待してください。新しい友人ができる期待、素晴らしい勉強ができる期待、美味しい学食の期待、ニヤニヤした笑顔が止まらなくなるでしょう。就職活動に不安があるなら内定した後の期待を浮かべましょう。素敵な出会いの期待、素晴らしい人間関係に恵まれる期待、新しいスキルが身につく期待。期待できることを考えれば目がキラキラ輝いてくるでしょう。老後に不安があるなら老後の期待を浮かべればいいのです。旅行の期待、子や孫が大きく成長する期待、大好きな趣味に打ち込める期待。期待に目を向ければ老いが楽しみになってくるはずです。どんな不安にも必ず期待できることがあるはずです。たっぷり想像力を働かせて期待できることにワクワクすれば不安があってもうまく心のバランスが取れます。期待と不安はワンセット。不安はあっていいのです。ただし不安と同じくらいの期待を持ちましょう。期待と不安はワンセットです。期待と不安の両方があるのはちょうどいいバランスが取れている状態です。偏りがなくなってプラスマイナスゼロになります。人生は期待と不安の両方を持ちながら歩んでいくのがいい。人生という名の綱渡りは期待と不安でバランスを取りましょう。不安があればそれと同じくらいの期待を浮かべて心のバランスを保つ。不安を解消する30の方法。その24、どれだけ貧乏でも希望だけは持ち続けること。お金がなくても生きていけるが希望をなくしたら生きていけない。 お金がない。生活が苦しい。貧乏な自分が嫌になる。お金がないと絶望的に感じるものです。貯金が減るにつれて命の危険が近づく感覚を覚えます。通帳の数字が目減りしていくにつれて首を絞められるような息苦しさを感じる。お金がなくなれば生きていけず命も尽きると考えることが多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。どれだけ貧乏になっても意外と死ぬことはありません。収入が減っても節約していけば食べていけます。貧乏でも生活水準を落とせば貧乏なりに生きていけます。仮に収入がゼロになって絶望的な状況になっても生活保護というセーフティーネットがあります。お金がなくなったら死ぬと思いますが救済手段はあるので命だけは助かります。お金がなくなれば死ぬというのは幻想なのです。しかしここで忘れてはならないことがあります。お金はなくても希望だけは失ってはいけません。どんなに貧乏でも希望だけは持ち続けてください。希望はお金より大切です。お金がなくても生きていけますが希望をなくしたら生きていけないからです。希望をなくしたら生きていけない。希望は心の食料です。希望がないと心が死んでしまいます。心が死んでしまうと生きる気力が失われ絶望状態になります。明るい昼間でも目の前は真っ暗に感じるでしょう。希望がなければ体は生きていても人生は無味乾燥で空っぽにしか感じなくなります。何のために生きているのかわからず呆然とするしかありません。もはや生きる屍です。希望がなければ私たちはどうやって生きていけるのでしょう。希望がなくなると命の危険に及びます。最悪の場合自ら命を絶つことになりかねません。お金はなくても希望さえあれば生きられる。どれだけ貧乏であっても希望だけは持ち続けてください。どれだけお金があっても希望をなくしたら生き地獄です。お金はなくても希望さえあれば生きられます。お金がなくなることを心配するより希望がなくなることを心配することです。希望とは光です。光があるから明るくいられます。大きな希望でもいいですが、もちろん小さな希望でも構いません。希望がある限り未来に向けて生きていけるのです。どんなに貧乏でも希望だけは持ち続ける。不安を解消する30の方法。その25。不安解消に瞑想ほど効果的な方法はない。不安を取り除くためには瞑想が効果的です。私たちは1日におよそ18万7000項目のことを考えていると言われています。1秒に2項目ということになり、もはや1日中考えていると言っていいでしょう。特に不安を抱えているときは普段より考えることが多くなるため脳に高負荷がかかります。ひっきりなしに考えることになって脳が休まる暇がありません。頭がぼーっとしてくるとますます不安が大きくなる悪循環です。そこでおすすめなのが瞑想です。瞑想といっても難しいことではありません。宗教的な印象があるかもしれませんが誤解です。一言で言うと無心の時間を作るということです。目を閉じて静かにリラックスする時間を作るだけのことですから簡単です。瞑想を行えば脳の休憩となり乱れていた思考や感情が落ち着いていきます。心の霧が晴れすっきりした気持ちになれるでしょう。緊張と雑念が取り除かれ同時に不安も小さくなるのです。長時間である必要はなくたった3分の瞑想でも効果があります。日頃から不安に悩んでいる人はぜひ日常に瞑想を取り入れてみましょう。瞑想を行うときの3つのポイント。瞑想を行うときは次の3つのポイントを意識しましょう。1. 静かな環境。できるだけ静かな環境で行いましょう。うるさい場所や BGM が流れていたりすると音に注意が向いて瞑想を妨げることができます。瞑想の熟練者なら音楽のある環境でも行えますが初心者であれば静かな環境が無難です。理想は無音の環境です。 2. 背筋を伸ばしてリラックスした姿勢。肩の力を抜いて背筋を伸ばしましょう。ただし背中に力を入れすぎずあくまでリラックスした姿勢を心がけます。背骨には自律神経の束が通っています。背筋を伸ばすことで気持ちもスッと伸びていくことがわかるでしょう。3. 静かな呼吸を意識する。静かな呼吸を意識しましょう。呼吸は自分の意思で自律神経をコントロールできる唯一の方法です。呼吸を整えることで自律神経を正常に整えることができます。6秒ほどで息を吸い、4秒ほどで息を吐きます。ただし、あまり秒数にこだわらず、あくまで自然な範囲を心がけてください。吸うより吐くことに力を入れ、リズムよく繰り返しましょう。瞑想を習慣として取り入れる。日頃から不安気味な人は、瞑想を習慣として取り入れるといいでしょう。大切なのは、意図的に何も考えない時間を作ることです。瞑想はお金が一切かからず、さほど時間もかかりません。性別も年齢も関係なく誰でも行えます。もちろん悪い副作用は一切ないので安心してください。不安解消に瞑想ほど効果的な方法はありません。瞑想の習慣があれば不安を恐れず生きていけます。瞑想の時間を作って思考と感情を落ち着かせる。不安を解消する30の方法。その26。不安はできるだけ口にしない。不安はできるだけ口にしないことです。気がかりなことがあって心の声をふと口にすることがあるでしょう。もちろん禁句というわけではありません。時と場を選んだ上で口にするならいいのです。例えば相談の場や真剣な話し合いです。親しい友人に真面目な相談を持ちかけることがあるでしょう。悩み事があって相談したいのであれば不安を含めて正直に告白すべきです。正直に話すからこそ友人も親身になってくれます。あなたを大切に思う友人であれば励ましてくれたり優しくしてくれたりするでしょう。また上司や先生との面談で不安を口にすることもあるでしょう。悩み事があったり改善してほしいことがあったりするなら思い切って話してみることも必要です。それは心身の健康問題や職場環境の改善と向き合う上で大事なことです。時と場を選んだ上であれば不安を口にするのは全く問題ありません。しかし思いつくまま不安を口にするのは要注意です。好き勝手に不安を言いふらしていると思わぬ悪影響に自分が苦しめられるでしょう。安易に不安を口にするとろくなことにならない。不安を口にするとまず自分が落ち込みます。自分が発した言葉は自分が聞くことになります。不安を口にすると自覚が強くなりますます気持ちが落ち着かなくなります。ストレスを感じてエネルギーが奪われさらに自分を落ち込ませます。口にすればするほどどんどん心が不安に支配されていきます。心の中で大きく増幅され大きくなればなるほどコントロールが難しくなります。不安が大きくなりすぎると冷静な判断も難しくなります。 心の余裕がなくなるため、冷静な思考ができなくなり、感情的な判断や自分らしくない行動をすることが増えます。人に話すこともできるだけ控えること。不安は人に話すこともできるだけ控えておくことです。明るく楽しい会話にしたくても、そこに不安が含まれているとなかなか難しいもの。どんよりした空気が広がるだけでなく、相手の元気を奪って暗い気持ちにさせてしまいます。不安には人のエネルギーを奪う作用があるため、相手に悪影響を与えかねません。たまに不安を打ち明ける程度ならいいですが、いつも不安を口にしていると相手は抵抗を感じるでしょう。この人はいつも不安ばかり言っているね、となり人が離れてしまいます。不安を口にするなら相談の場や真剣な話し合いなど、時と場を限定しておきましょう。不安はできるだけ口にしない。不安を解消する30の方法。その27。あなたが情報の海に溺れても誰も助けてくれない。自分で何とかするしかない。あなたが海で溺れているとき、誰かが発見したら無視されることはありません。すぐ身を乗り出してすぐ助けてくれるでしょう。あるいは救助の人を呼んでくれるでしょう。こちらから助けてとお願いしなくても必ず助けの手を差し伸べてくれます。まさに1分1秒を争う緊急事態です。助ける人もリスクはありますが、それでも海に飛び込み命がけで助けてくれる人がいるものです。助けてくれる人がいるのはありがたいことです。助けてくれた人は命の恩人となるでしょう。しかし海は海でも情報の海は違います。情報の海で溺れていても誰も助けてくれません。救助の人が呼ばれることもありません。あなたが情報の海に溺れてアップアップの状態でもみんな無関心です。辛そうだね、あらあら大変そう、なんだかお疲れですね、と遠目で眺めるだけでしょう。気をつけてね、と注意をしてくれる人はいるかもしれませんが、せいぜいその程度です。あなたが白目を向いて必死になっても助けてくれません。私たちの身の回りには多くの情報に溢れている。私たちの身の回りには多くの情報が溢れています。テレビ、新聞、インターネットなどどこを見ても情報ばかりです。普通に生活を送っているだけで情報のシャワーを浴びることになるでしょう。現代人が一日に触れる情報量は江戸時代の1年分に相当すると言われています。特にインターネットの世界は無限ともいえる情報の海が広がっています。あてもなくネットサーフィンをしているといつの間にか情報の海に飲み込まれ溺れてしまうことがあります。情報の海に溺れた時、誰かを頼るのはやめてください。待っても祈っても無駄なことです。誰もあなたを助けてくれないのですから自分で何とかするしかありません。すなわち自分で情報を遮断するしかないのです。自分の意思で情報を遮断する。私は今情報の海に溺れている。そう感じることがあれば今すぐ情報を遮断するようにしてください。自分の身は自分で守るしかありません。誰かにやれと言われてするのではなく自分の意思で行うようにしましょう。テレビを消します。ネットを遮断します。新聞もニュースも見ない。自分から情報を取りに行かないようにします。SNS をしているなら一旦停止です。最初は体がムズムズして拒否反応が出るかもしれませんが、心を鬼にしてください。感情に流されることなく、びしっと身を引き締めてやり遂げることが大切です。完全に情報を遮断するのが不都合であればコントロールしてください。必要最小限の情報に触れるようにするといいでしょう。情報を遮断すれば心が落ち着き生き返ります。情報の海に溺れたら誰かが助けてくれるのを待つのではなく、自分で情報を遮断する。不安を解消する30の方法。その28。不安で眠れないときは本が最高の睡眠薬。不安があって夜眠れないときがあるでしょう。厄介なことがあって大きな不安があるとなかなか頭から離れません。考えないようにしたくてもつい考えてしまいます。しかも夜ということもあって悪い方に考えてしまうことが多い。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、嫌だな。悪い妄想がエスカレートしていき、心のつぶやきが止まりません。脳が興奮して眠ろうにも眠れないのです。眠れない夜ほど辛いものはありません。不安で眠れない夜がやってきたとき役立つものがあります。一冊の本です。大切なのは不安から気をそらすこと。不安で眠れないときは本を読みましょう。本といってもパソコンやスマートフォンといった電子機器で読むのは NG です。電子書籍も本の一つですが、ディスプレイからブルーライトが出ているため脳を興奮させてしまいます。ブルーライトは波長が短く、可視光線の中でもエネルギーが最も大きな光です。明るい光が網膜に当たると睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され十分な効果が得られません。おすすめなのは紙の本です。小説でもビジネス書でも何でも構いません。小説を読んで物語の世界に入り込むのもよし、ビジネス書を読んで仕事のテクニックや考え方を学ぶのもよし、読み進めていくうちに考えが整理され不安感が軽くなります。自己啓発書を読んでみるのも一つの方法です。ポジティブな言葉に触れていれば小さなことに悩んでいることに気づいてほっと安心できるでしょう。本を読むと不安から気をそらせます。別のことに注意を向けることで一時的に不安を忘れることができます。また活字には優しい形があります。読書を通してゴシック体や明朝体を見ていると活字の形から優しい影響を受け心がリラックスしてくるでしょう。結果として不安を落ち着かせることになります。本を読んでしばらくするといつの間にか不安が気にならないほど小さくなっているでしょう。そして自然な眠気がやってくるのです。不安で眠れないときは本が最高の睡眠薬です。普段から不安で眠れないことが多いなら枕元に本を用意しておきましょう。その時の気分によって選べるよう本の数冊用意しておけばますます安心です。不安で眠れない夜に備えて枕元に本を用意しておく。不安を解消する30の方法。その29。やることをやっても不安が止まらないときは自分をなだめるのが一番。やることをやったのに不安が止まらないときはありませんか。不安を紙に書き出した。改善を考えきちんと対策をした。できることはすべてやったにもかかわらず不安が止まらない。対策済みにもかかわらず不安が止まらないときがあるかもしれません。対策も何もしていなくて不安になるのであれば当然ですが、きちんと対策をした上で不安になるのはおかしなことです。何かに呪われているような感覚を覚えるかもしれませんが、そうではありません。やることをやっても不安が止まらないのは不安が心の癖になっています。体の癖があるように心にも癖があります。対策済みにもかかわらず不安を感じることほど無駄なことはありません。不安が心の癖になっているなら自分で自分をなだめるという方法が有効です。自分が聞きたい言葉を自分に言い聞かせるだけいい。自分で自分をなだめることはおかしなことではありません。 なだめるは人からされるものと思われがちですが、自分で自分をなだめることも大いにありです。対策済みなら胸を張って堂々と自分をなだめてください。受験生が志望校に合格できるか不安な時があるでしょう。きちんと勉強しているにもかかわらず不安が止まらない時は自分で自分をなだめましょう。きちんと勉強しているから絶対うまくいくよ。毎日やるべきことをやっているのだから大丈夫だよ。すっと不安が消えていき、心が軽くなるでしょう。スポーツの試合本番前に不安が止まらない時も自分で自分をなだめましょう。やることはきちんとやっているのだから胸を張ろうよ。たっぷり練習したよね。雨の日も風の日も頑張ったよね。しっかり練習を重ねてきたのだから大丈夫。厳しいトレーニングの日々を思い出しながらなだめるとさらに効果的です。インフルエンザの不安が止まらない時もあるでしょう。マスクも手洗いもしている。予防接種もすべて受けた。できることはすべてやっているから安心だよね。きちんとやるべきことはやっているよ。何も心配はいらないね。対策済みを根拠に自分をなだめればすんなり納得ができて不安な気持ちも落ち着いてくるでしょう。自分が喜ぶ言葉を自分に言ってください。きちんと対策を立てたのですから自信を持つことです。自分が聞きたい言葉を自分に言い聞かせるだけでいいのです。自分をなだめることも自己管理の一つです。対策済みにもかかわらず不安が止まらないときは上手に自分をなだめる。不安を解消する30の方法。その30。次の不安を楽しみになるくらいでないと人生はやっていけない。無事に悩みが解決しました。不安もなくなり心も軽くなりました。よかった。これで一安心だ。ほっと胸をなで下ろしてひとまず落ち着けますね。ガッツポーズで喜び不安解消の祝杯をあげる人もいるでしょう。のんびりリラックスしたいところですが、ここであることが起こります。すぐ別の不安がやってくるのです。ゆっくり休む暇もなく、また不安がやってきて困ってしまいます。さっき不安を解消したばかりだよ、と困惑するところでしょう。その不安を解決しても、やはりまた同じことが起こり、どこからともなく新しい不安がやってきます。不安が去って、また不安。モグラ叩きゲームのようです。消えては、また現れ、消えては、また現れる繰り返しです。延々と不安が続いて呪われているかのように感じるかもしれませんが、そうではありません。次々不安がやってくるのは普通のことです。人生に不安はつきものです。死ぬまでずっと不安が続きます。ずっと不安をゼロのままにできないの。と思いますが、難しい注文です。生きている限り、大なり小なり、何らかの不安がつきまとうのが人生です。だから、開き直って発想を転換させてください。この発生パターンの念頭において、逆張りの発想でいきましょう。不安が解消したら、次の不安がやってくるのを楽しみにするのです。開き直って、歓迎の姿勢になる。遅かれ早かれ、必ず不安はやってきます。必ずやってくるなら、開き直って、歓迎の姿勢になるのがベストです。不安が解消されたら、こう考えましょう。よし、不安が一つ片付いた。さて、次はどんな不安がやってくるだろうか。楽しみだな、と。次の不安をワクワクしながら待つのです。そんな心境ではないかもしれませんが、そう思っておくのが得策です。これが心のコントロールです。次の不安を楽しみになるくらいでないと人生はやっていけません。不安を楽しみにすればスムーズに心の準備ができます。いざ不安がやってきたとき心の準備ができている分、ショックが小さくて済みます。予定されたものとして冷静に受け止めることができる。待っていました。とさっと解決に取り掛かれるのです。不安が解決したら次はどんな不安がやってくるだろうかと楽しみにしながら待つ。不安を解消する30の方法。まとめ。その1。不安をゼロにするのではなく小さくする。その2。不安を抱えているのは自分だけでなくみんな同じであることに気づく。その3。不安を紙に書き出して視覚化させる。その4。異常や不具合が見つかったときは放置するのではなくきちんとアクションを起こす。その5。不安があってもくよくよ落ち込むのではなく笑い飛ばして元気を出す。笑って生まれた元気とパワーで解決の知恵をひねり出す。その6。天に祈ったりじっとしていたりするのではなく具体的なアクションを起こす。その7。不安をやる気に変えて行動する。その8。うまくいかないことがあっても次はきっとうまくいく。と前向きに進み続ける。その9。人に厳しくするなら必ず愛を持って接する。私、私ではなくあなた、あなたを意識する。その10。いい考え方と出会ったら自分のものになったと考える。自分だけ楽しむのではなくどんどん周りの人にも伝えていく。その11。サラダのドレッシングの量が気に入らなくても新しいチャレンジとしてそのまま楽しむ。その12。不安解消のアクションはゲームと考え楽しみながら取り組む。その13。命に直接関わること以外は些細な不安に過ぎないと考える。その14。自分を信じて生きているなら自分の直感も信じる。その15。目の前を歩く人が落とし物をしたらさっと拾って急いで追いかける。その16。仕事や運動でも忙しい状況を作り出して不安を考える暇をなくす。その17。だらだらするときはきちんと期限を設けておく。その18。不安を紛らわせるためにお酒に頼らない。お酒を飲むくらいなら運動を楽しむ。その19。不安は素晴らしい不安と言い換えて前向きに考える。その20。できるだけ夜型の生活は避け昼型の生活を送る。その21。不安を考えないようにして不安を感じないようにする。その22。実家に帰省したら真っ先にお墓参りをする。その23。不安があればそれと同じくらいの期待を浮かべて心のバランスを保つ。その24。どんなに貧乏でも希望だけは持ち続ける。その25。瞑想の時間を作って思考と感情を落ち着かせる。その26。不安はできるだけ口にしない。その27。情報の海に溺れたら誰かが助けてくれるのを待つのではなく自分で情報を遮断する。その28。不安で眠れない夜に備えて枕元に本を用意しておく。その29。対策済みにもかかわらず不安が止まらないときは上手に自分をなだめる。その30。不安が解決したら次はどんな不安がやってくるだろうかと楽しみにしながら待つ。